今日の礼拝はいつもと少し趣向を変えて、パイプオルガンの奉献記念礼拝ということで、守っておりますので、そしてその中ではバッハの曲を演奏をしていただいています。まずはバッハという人のことを少しご一緒に振り返りたいと思います。18世紀の作曲家でバロック音楽の代表的な人であります。そして数多くの宗教曲を作ったことでも知られているヨハン・セバスティアン・バッハであります。そうしたこの作曲家としてのバッハというところ、ここはよく知られているところなんですけど、それにもう少し付け加えて言うならば、このバッハという人は教会音楽の作曲家、教会の音楽家でもあるということです。ドイツのライプチヒという町に今でもあります聖トマス教会、ここでバッハはパイプオルガニストでありました。オルガン演奏者だったんですね。同時に、音楽監督というお仕事にもついておりまして、そういう立場で、仕事柄というのか、たくさんの曲を作ったのであります。でこの聖トマス教会という教会は、宗教改革者マルチン・ルターに由来するルター派の教会、宗教改革以後生まれた教会、そんなふうに言ってもいいと思いますが、日本ではルター派の教会のことをルーテル教会というふうに呼んでおるわけであります。ですから、ルターという名前をルーテルというふうに読み替えて、そういう名前になったわけでありますが、バッハというのはルーテル教会の音楽家なんだということを申し上げたいわけであります。そういうわけで、私どもの教会でもバッハはことのほか深く愛され親しまれている音楽家なのであります。今日こうしてパイプオルガン15周年の記念礼拝としまして礼拝しているわけでありますが、バッハの曲を湯口さんに演奏をしていただくというのも、そうした理由があるわけであります。で今日はバッハのオルガン曲を聴くだけではなくて、それを歌っちゃおうというのが今回の大きな趣旨でございます。礼拝の中で、今日歌う賛美歌はいわゆるコラールというふうに呼ばれているドイツの賛美歌なんですけれども、バッハはこの古くから歌われているコラールを自分のオルガン曲の中に取り込んだんですね。先ほど一曲演奏していただいたこの糸高き神にのみ栄光あれ、これをまず歌い、その後そのオルガンを聴いたわけですが、そのバッハのオルガン曲のどこかに私たちが歌ったメロディーが入っていたことに皆さんお気づきになったんでしょうか。そしてもう一つ、バッハを語るときに外せないのは、彼が宗教曲を書いた音楽家だということであります。宗教曲というとちょっと漠然としすぎるんですけど、キリスト教の教会音楽、その音楽家、もっと言うならばバッハは礼拝のための音楽家、そこまで言っていいと思うんです。それがバッハという人、バッハの曲なのであります。彼はオルガン奏者として、そして教会の音楽監督として、毎週の日曜日の礼拝のために何でも1年間に50曲とか60曲とか というたくさんのこのカンタータという曲を演奏を作って演奏をしたというふうに言われております。まあ教会音楽の監督なんですから、当然といえば当然かもしれませんが、その作曲した曲の数はものすごいなというふうに思います。まあ、バッハの音楽というのはですね、礼拝の外でも一般社会でもとっても深く愛されて、おるわけなんでありますが、まあ、ついつい私たちもこのバッハの曲というのが礼拝のための音楽なんだということを忘れて、聞いてしまいがちになります。バッハはたくさんの曲を書いたわけでありますが、このバッハが書いた曲の楽譜を見るとですね、その書き始めのところに頭文字で JJ と書いてあるんだそうです。そしてずっと楽譜を書いていって、書き終わった一番最後のところに SDG という3つの頭文字が書いてあるそうです。始まりの JJ、 これはイエズス・ユーバーというラテン語でございます。イエスよ助けてください、こういう意味のラテン語の言葉です。そして一番最後の SDG、 これはソラ・デオ・グローリア、同じくラテン語でただ神にのみ栄光がありますようにという意味でございます。 JJ で始まって SDJ で終わる、これはバッハの祈りです。ちょうど日本ではよく武道なんかの時にもそうですよね、礼で始まり礼で終わる、まあ、こんな言い方がしますが、バッハはその頭文字を書いて祈りによって作曲を始め、そして祈りによってそれを書き終えたのであります。これから曲を作っていく時の何とも言えぬ不安、それを主なる神様にイエス様に全てお委ねをして、どうかこれから私が書く曲をあなたが祝福してくださいの意味を込めて JJ、 そして書き終えた時その喜びを神様を称える感謝としたのであります。バッハの作品を曲を理解しようと思いましたら、そうしたこのバッハの祈りですとか言葉を受け止めながら聞いていくと、作品一つ一つがきっともっともっと豊かになり響いていくんではないでしょうか。今日の礼拝はまさにそうした聞き方にぴったりではないかなというふうに思います。まあ、バッハの曲を中心に据えた今日の礼拝なんですけれども、礼拝の中心というのは音楽ではありません。礼拝の中心は神様の言葉であります。聖書であります。音楽を聴くことも歌うこともそうですけれども、聖書の言葉を聞くことが私たちにとっての礼拝なのであります。今日は先ほど読まれた3つの聖書箇所の中のこれ2つ目、ローマの信徒への手紙、パウロが書いたこの手紙をもう少し掘り下げてみたいと思います。この中で、まあ、たまたまなんですけどパウロが礼拝について語っている部分がございました。ちょっと読んでみます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。パウロの言葉です。自分の体を生ける生贄と として捧げる、これがあなた方がすべき礼拝。このように言うんです。さらっと聞き流せばふーんと言って通り過ぎてしまうんですけど、この言葉よくよく考えてみると大変なことを言っております。礼拝とはあなたの体を生贄として捧げることだっていうわけですから、もちろんパウロはその通りにしなさいということではなくて、これを比喩としてローマの教会の人たちにこのように言ったんでありますが、その背後には一体何があるんでしょうかね。それはイエス・キリストの十字架という出来事がこのパウロの言葉の背後にはあるのであります。イエス・キリストの十字架がパウロという人をガラッと変えた、強い強烈な印象をパウロは持ったわけであります。まさしく生ける生贄としてイエス・キリストが死んだ、十字架にかけられた、この歴史的な出来事こそが私たちが神様を礼拝する理由なんだ、これがパウロのメッセージであります。もちろん私たちは今命を生贄として、この大切な命を捧げるということではなく、それはもうすでにイエス・キリストが私たちの身代わりとなってしてくださったわけでありますから、私たちはこのイエス様に倣って生きようではないか、このようにローマの教会の人たちに語りかけるのです。そこから出てきた一言一言が今日のパウロの手紙の中にもあるわけでありますが、その中の一つの言葉を取り上げますと、パウロはこんな言葉を言っております。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。自分を過大評価してはならない、もうちょっと砕いた言い方をするとうぬぼれるなということになりますよね。こういうことはうぬぼれてはいけないというのは一般にも私たち肝に銘じておくべきことなのですが、実はこれはとても聖書的な教えなのであります。謙遜に生きる、これはパウロがイエス・キリストから学んだとても大切な生き方であり、私たちにとっても大切な生き方なのであります。私たちにとってもこれは大切ですので、慎み深く謙遜を持って生きるというのはとっても徳のある教え、それはわかるわけでありますが、パウロがこの謙遜や慎み深さを語るとき、私どもが考えるのとはちょっと背景が違います、事情が違います。それをちょっと考えてみたいんでありますが、パウロはですね、慎み深さを人間を基準としてはいないんです。人を基準として慎み深さというものを考えるとどういうことになるかというと、これはもう私たちがしょっちゅうすることであるんですけれども、他人と比較をして判断するということであります。人と比べるということであります。あの人と比べて私の方が、その見方を私たちよくするわけですよね。これが人間を人を基準とした謙遜慎み深さなんですが、パウロはそうではなくて神様を基準とした慎み深さを語るのであります。こういう言葉がありました。神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。続いてこのことをもう少し具体的にパウロは説明しました。 私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。人間の体に例えているんです。人間の体には口があって、目があって、鼻があって、足がある。それぞれが独自の働きと役割を持っているわけです。それと同じだ。キリストに結ばれた私たちは一人一人が神様から与えられた役割を持っている。そしてそれは他と置き換えることはできないのです。一人一人がなくてはならないキリストの部分なのです。他と比べてどうこうという見方、これをパウロは退けたのであります。私たち一人一人が神様から与えられた役割を持って部分となって、かけがえのない命を生きているということであります。そしてこの私どもの命というのは、私自身のものというよりも神様の大きな命の中で与えられた役割として、神様のために生きている、このように言うこともできます。そうした時に、この慎み深く生きるというのは、人に対して慎み深くというのは当然ですが、神様に対して慎み深くということになるのであります。パウロはまたこんな言葉も今日教えてくれています。何が良いことで神に喜ばれ完全なことであるかをわきまえなさい。神様に喜ばれる生き方を、というふうに教えています。神様が喜んでくれることをする、そのために一生懸命励む、頑張るという見方がここに出てまいりますが、その前に私たちは神様に喜ばれるために、頑張る前に神様に喜ばれるために慎み深く生きる、これをお勧めをしたいと思うんです。与えられたこの命を私たちは神様からいただきました。ですから神様とつながりながらずっとずっと生きていくのです。自分の弱さ、欠点、至らなさ、これを受け入れていくんです。足らないところは神様に祈りながら、助けていただきながら生きていく、これが慎み深く神と共に生ける命です。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに命を与え、その命一つ一つがかけがえのない、あなたにとって必要な命であることを教えていただきありがとうございます。どこがどのようにかけがえのないのか、そういう私たちなのかわからなくなること多いですけれども、どうか至らない私たち、罪に満ち溢れた私たちですが、あなたに祈りながら助けを乞うて日々生きていくことができますように、私たちを最後まで導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。